と次のページの最後のコロナマダですね。コロナマダ。オーマサハナマダトサハムナトサハリアンバラワリエジャシナバリタマスクマリシャバリオーマサハナ
彼のことは心配ありませんよと言った。それからマハラージのそばに行き、そっと腕のあたりに手を触れて愛情深い声で、ダーカール、お下がりのごちそうを持ってきてあげましたよ。お上がりなさい、私の子供と言った。マハラージは即座に平常の意識に戻り、ホーリーマザーを見ると彼女の足元にひれ伏した。彼はよく言っていた。彼女自身がそれをお示しになるのでなければ、マザーの偉大さを理解することは大層難しい。シュリ・ラーマ・クリシュナの恩寵によって、彼女のうちの母なる神は認めることができるのだ。かつてマハラージがホーリーマザーを訪ねたとき、あるシュリ・ラーマ・クリシュナの女弟子が、ダーカール、なぜ求道者はまず最初に母なる神を礼拝しなければならないのか、マザーがあなたから聞きたいとおっしゃいましたと言った。マハラージは答えた。母はブラフマンの知識への鍵をお持ちです。彼女がお慈悲を示して扉を開けてくださるのでなければ誰もブラフマンの王国には入れないのでございます。ホーリーマザーが滞在していた家から出ると、マハラージは幼い子供のように手をたたいて歌ったり踊ったりし始めた。ホーリーマザーと共にいると必ず彼はこの子供のような動作をして、それは彼らの間の関係を表していた。
それ今の話の前、今日の話の前、これちょっと2つ発表あります。一つは今月の最後29日から30、31日まで御嶽山の特別な礼拝あります。それ毎年毎年教会からそれを夏の時夜、霊的な礼拝を我々準備しています。とても暑いですから、御嶽山とても涼しいですね。それ二つ目的で、とても涼しい、もう一つは礼拝で皆さん参加してください。少なくても一日も大丈夫ですね。で今度の講話のテーマはこれ、ポジティブリビング、ね、ポジティブ。それからもう一つ、これヴィパッシャナ瞑想についてとても有名なお坊さん、仏教のお坊さん、セロンから今日本に住んでます。あの方もいろいろ本も書きました。それ霊的なテーマで、その方スマノサラ、その方も来ます。それは30日のお昼のスペシャルプログラムがそれで、ヴィパッシャナ瞑想。それから最初は説明、あとでちょっとやり方、これ誘導名所みたいもありますから、皆さんぜひ、食事もとてもおいしいです。向こうの皆さんともご存知ですね、これ日本の食。それから一つ、もう一つは来月我々礼拝あります。そう、礼拝のテーマはクリシュナの一番大事な教え、スリ・クリシュナの一番大事な教え。そう、スリ・クリシュナのお誕生日を我々祝います。来月第3日曜日。それ2つ、もう一つは今日の礼拝は12時半、だいたい12時ぐらいまでですけれども、それからそれの後、皆さんもしよければちょっとラムキシの福音のあれ一緒に勉強します。それ2時45分からこっちに集まって、ラムキシの福音のちょっと一緒に、これ例えばリーディングして説明します。皆さん Q&A でありますと、普通はラムキシの福音のあまり個人的なレベルでこれ勉強しますけれども、ちょっと説明あまり出てないですね。インドでとても普通ですね。お坊さん来てラムキシの福音を読んで説明しています。と我々はこれはちょっと考えてますね。
と皆さんできるだけ良ければぜひそれも参加してください。それ2時45分から。それ今日のスペシャルゲストは奈良先生ですね。奈良先生の初回の時間はもったいないみたいです。なぜ皆さんよくご存知ですから。そうで、ずっと奈良先生の昔から我々の相談の関係あります。インドでその時奈良先生何歳でした？
25ですね。
25歳から今78、ずっとラマキシュナ相談のそんなに深い、ね、関係ありますから。それから奈良先生と有名な学者も例えば前東京ユニバーシティフォレンラングエッジ大学に教えました。いろいろ本も書きました。教会の我々のバイスプレゼンもとシャイビーウェイカンの祝賀会50周年のこれ祭りのいろいろ準備にとってもとても助かりましたですね。と奈良先生の起用のテーマが大事ですね。テーマはリミットレスジョイ、日本語シフ、何がシフ、
無限の
至福、
喜びね、喜び、
無限、
まあ、至福でもいいです、
ね、至福で喜び、はい、うん、無限、これ大事。一時的なものがありますけれども続きません。それが無限、これがとってもとっても大事、永遠無限。それで皆さんと経済学といろいろ地震と津波いろいろでいっぱい苦しみのこと悲しみのこといっぱいありますね。それその前後間コンテクストでバックグラウンドでどのように本当に喜び至福はできます。それについてちょっと実践的な話は奈良先生から我々は聞きたい。哲学のこといろいろありますけれども、それ哲学を勉強して至福は出ないですね。そして本当に実践的でどのようにできます、それ奈良先生から聞きたい。それある奈良先生一つ本の手間書きましたね。書いた本の手間も本当にそれです、リミットレスジョイ。それと奈良先生あちこちに行ってますね、いつも。それでも皆さんにそれいろいろ頼みもあります。それについて話してください。それ奈良先生、それはそんなに時間ないですから、今から話します。日本語で、ずっと、それから大体12時まで、もしよければ、もう少し、で、あとでちょっと12時半ぐらい出ないといけないですから、それ奈良先生、お願いします。本当に我々はとても、体もちょっと問題ありましたけど、だいぶ良くなりましたけれども、もう少しまだとても暑いですけども、そう教会まで来て、ずし涼しいもちろんですけれども、そして暑いですから、ちょっと本当に来ましたから、よかった、間に合いましたから、本当に感謝から、心から感謝しております。お願いします。
はい、ありがとうございます。奈良です。まあ、本当は今日10時半ぐらいまでここへ着きたいと思って計算して出たんですけれども、途中電車がずっと遅れましてね、それで逗子に着いたのが40分ぐらいでしたね、10時40分ぐらい。そしたら今日は日曜日で鎌倉と逗子はたくさんの人が、まあ、多分水泳に行くんだろうと思いますけども、で車がもうずっと続いて、もうなかなか進まないんですよね。でいつもの3倍の時間がかかってしまいました。ですから10時半に来る予定が、まあ、11時ちょっと前になってしまいましたけれども、まあでもちょうど11時から間に合ってよかったと思います。まあ、そういうふうにですね、いくら計算してもそのようには行く場合もありますけれども、ない場合が多いと思いますよね。まあ、この前3月11日に起きた東日本の 地震、津波、これは誰も計画というか予定してた人は誰もいないと思います。まあ、突然やってきたわけですね。それから、まあ、それだけだったらまだ津波の被害で済みましたけれども、それによって今度は福島の原子力発電所が事故を起こした。これもいつ政府も学者も想定外ということを盛んに言っておりますね。つまり考えてなかった、予定してなかったという具合に、私たちは毎日いろいろ努力して生きておりますけれども、そういう想定外、つまり自分で考えてないことがね、いつでも起こる。まあ、毎日楽しく長く健康に生きたいと思っても、もう今日か明日どうなるか、それ誰も分かりません。ですから、まあ、一番大事なのはいろいろ将来の計画を立てて、いろいろそのために努力することも大事ですけれども、生きている今が一番大事だと思いますね。それからあの時こうすればよかった、こうすればよかったって、その過去のことをいろいろ考える人もいます。あの時こうやったから今こうなってるとかね、あの時こうすればもっと今こう良くなってるはずだとか言って、過去のことを考える人います。まあ、その反省も大事です。これはね、これから同じ間違いを繰り返さないためには、その反省する、過去のことを思うことも大事ですけれども、しかしその過去に起きたことはこれ変えようがないんですね。訂正はできません。訂正ができるとすれば、これからやる先のことは、自分がね、今までやろうと思ったことをこれじゃダメだから今度はこういうふうに変えようということはできますけれども、ですから繰り返しますけれども、一番私たちにとって大事な時間というのは今、今が一番大事、その次にこれから先のことね、これは大事だというふうに思います。それで私たちはその気がついたらこの世に生まれて、こうして生きておりますけれども、一体何のために生きてるか、あんまり考えないで生きてる人もおりますし、それから非常に深く考えて、考えすぎてなんか何のために生きてるか分からなくなってる人もいます。まあ皆さんはどちらか分かりませんけれども、問題はですね、分かっても分からなくても、とにかく私たちの本心は生きている以上毎日楽しく喜んでいきたいと思っているはずですね。誰もその苦しんで悲しみながら生きたいと思っている人は多分いないと思いますよね、本心として。それでその楽しんで生きるために、まあどうするかということをいろいろ考えます。すると、まあ、今の人はですね、まあ、金をたくさん貯めたら毎日楽しく過ごせるんじゃないかと質を持っている人が多いと思いますね。それから、まあ、お金だけじゃダメだから、やっぱり権力をね、力を手に入れなければ自分の思い通りのことができないと言って、まあ、いろいろ勉強して努力して、まあ、学者になったり政治家になったり、あるいはいろいろな事業家になったりして、で、金と力、そういうものを手にしようとします。まあ、そういうものができない人でも、自分は有名になってね、みんなの憧れの的になって、まあ、拍手喝采されたら楽しいんじゃないかと思う人は、一生懸命勉強して、歌手になったり、あるいはダンサーになったり、役者になったりという、そういう人もいます。まあいろいろ人によって違いますけれどもね、やっぱりね、全てのその努力の目標はなんかやっぱり毎日楽しく生きたいという、まあそういう気持ちがあるからいろいろ頑張るんだと思いますね。 で宗教家もですね、宗教に志す人もまあやっぱり毎日心豊かに楽しく生きたいと思っているものですから、そのためにその真理を悟らなければいけない、修行をしなければいけないということで、まあ苦しい修行をしたりいろいろな勉強をしたりしてですね、そのコツをつかもうと努力します。別に苦しむためにその修行するわけじゃなくて、その修行した結果 ある真理をつかんでね、でそのつかむことによって毎日心穏やかに楽しく毎日を過ごせるようになる。でその真理というのは一体何かということですよね。その真理をつかんだ時には必ずその喜びが心の中に満ち溢れてくるというふうにこう言います。それは皆さんも何遍も聞いていらっしゃると思いますが、サッチダーナンダと言いましてね、真理を知った時に無限の喜び、それはサッチダーナンダですよね。ですからどんな苦しみが伴う修行でも それによって真理が得られたならば、無限の喜びを感じられるだろうと思って一生懸命勉強したり修行したり、あれをお祈りしたりしてると思いますよね。まあどういう形であれ、目的は坊さんであれ、一般の人であれ、学者であれ、あるいはタレントであれ、政治家であれ、誰であれね、やはり毎日毎日ね、楽しく生きるためにはどうしたらいいかということを考えて生きていると思います。まあ、皆さんもこういうね、暑い中朝からこういうふうに集まって、まあ、私の話をね聞きに来られたわけですが、なんか私の話を聞くことでその楽しく生きるヒントがつかめるんじゃないかと思ってきたんでしょうね。まあ、お話はどうでも、まあ、美味しいご飯食べられるから来たっていう人もいるかもしれませんけれどもね、まあ、やはり本当はなんかこうヒントをつかめたいと思って来ていらっしゃると思うんです。じゃあその喜びというものはですね、その真理というものはどうやってつかめるのかということです。真理というのはその、まあ、正しいこと、まあ、学者もね一生懸命それを求めます、ね、一般の人を求めます。しかしね、本当に正しいということはどうやって分かるのか、どうやって判断するのか、これは非常に難しいことです。私からすると分からないというのが正解ではないかと思いますよ。どれが本当に正しいかということはね、わからない。まあ学者はいろいろ研究してね、その宇宙のこととか、あるいは原子のこととか、いろいろ勉強します。で、その法則を見つけたということをよく言いますよね。しかしその法則が本当に正しいかどうか、まあ、その時は正しいと思ってもね、やがて時間が経つと別の人が別の考えで研究して、今までのはちょっと間違っていた、医者にしてもですね、こういう病気はこういう方法でこういう薬を使って治すということを発見したと言って、そのノーベル賞をもらったりね、いろいろ賞をもらったりしますけれども、しばらくすると、いやあれは結局間違っていたと本当はこうこっちの方がいいんだということをよく言います。ですから本当に正しいことっていうのはね、証明が難しいですね。誰でもどこでもいつでもこれは正しいということは、まあ、あるだろうと思ってみんな頑張って研究しますけれども、本当にあるかどうかこれはわからない、はっきり言いましてね。まあ、皆さんがね、自分の目で見たり耳で聞いたり、これは本当のことだと、まあ、普通思いますよね。私の顔を見て今一生懸命私の話を聞いてますよね。 だからこれはね、間違いない事実であると、これは疑いようがないじゃないかとおっしゃるかもしれません。しかし皆さん今夢見てるかもしれません、ね、夢で私の話をね聞いてるかもしれません。それどうやって証明しますか？本当のことであるか夢なのか、これを、ね、証明する手段はないんですよ。だからどれが正しい、どれが本当かということは、まあ、その時はそう思ってもね、永遠にそうであるというそういう証明の仕方とか方法というのは私はないと思います。で、そうかもしれないし、そうでないかもしれない。それはね、どちらの可能性もあります。絶対そうでないということも言えません。しかし絶対そうであるということも言えない。でその場合どうしたらいいのか、それは第三者に頼んでね、その証明してもらうって言ったって、それはそれもその人が本当に正しいかどうかそれは分かりません。そうすると結局決めるのは自分自身ですよね。自分自身、しかし自分自身が決める場合でもそれが本当かどうか、それは方法はないわけです。可能性としてはね、両方あるわけですね。本当かもしれないし、本当でないかもしれないその場合どうしたらいいのかというと、それを本当だと信じたときに自分が楽しいと感じられるかどうか、喜びが感じられるかどうか、あるいは逆にそれが本当でないと自分ね思ったときに楽しいと感じられるのか、嬉しいと感じられるのか、それは人が判断することではないんです。自分自身が判断することですよね。それは誰にでもその判断の力はあると思う、直感を持ってますから。ですから何事を、ね、人の話を聞くのも大事、いろんな本を読むことも大事、いろんな修行を勉強するのも大事ですけれども、その本当のことというのは、その絶対にその証明する手段がない以上、それを信じたならば本当に自分は安心し毎日楽しく生きられるかどうか、あるいはそれを本当でないと信じた方が毎日楽しく安心して生きられるかどうか、そのどちらかしかないわけですね。それを自分で自分の直感で判断する、人に頼ることではないです。人に頼る問題ではないです。まあいろいろ人に聞くのもいいですけどもね、最終的には結局自分自身が判断して決めるということになるわけです。まあ皆さんはいろいろね、まあ、ここへ来てスワミ・メダサナンダジのお話を聞いたり、それからスリ・ラーマ・クリシュナの教えを本で読んだり、ヴィヴェカナンダの教えを本で読んだりいろいろします。すべて素晴らしい内容です。しかしそこに書いてあることが本当かどうか、それはスリ・ラーマ・クリシュナやスワミ・ヴィヴェカナンダにとってはそれ本当のこととして書いてるし言ってると思いますが、それは本当に皆さんが自分自身でその通りだと思うかどうかね、それは自分で決めることです。自分でね。だから最終的にはその人間が幸福に生きられるかどうか、心豊かに毎日を過ごせるかどうかは皆さん自身にかかっている、人にかかっているのではない。参考にはできますけれどもね、最終的に自分の生き方を決めるのは自分自身であるということです。でそれもそのうちにそのうちに勉強して、そのうちに、まあ、そういう境地になろうと、まあ、その思ってるかもしれませんがね、それはまあ、私から言わせるとちょっと 怠けてるということになります。そのうちにと考える前に今からそれをやっぱり考え努力し始めるべきやと思いますね。いつかじゃなくて 今の瞬間ね。でそれを毎日、それで成功する場合もあるし成功しない場合もありますけれども、それをやり続けるということですよね、うん、やり続ける。でそれがあの人間が生きてるっていうことの本当の意味、姿ではないかというふうに思いますよね。で、まあ、これはスワミ・ヴィヴェカナンダの言っている言葉ですけどもね、人間が一番喜びを感じるのは一体どういう時だろうと。これヴィヴェカナンダの言葉によれば、それは人間が自由を手にした時だと。自由をね、そういうふうに、まあ、本にも書いてあります。まあ、自由というのは何かということですよね。それはあの自分の思い通りになるということです。自由ということは自分の思い通りにならないことを不自由と言います。不自由。だから自由にあったときに人間は自分の思い通りになるんですから、こんな楽しいことはないですよね。まあ金を儲けたいと思ってもね、その通りになるでしょうし、有名になりたいと思ったらその通りにもなるでしょうし、健康になりたいというのはその通りになるでしょうし、世の中を変えたいと思ったらその通りになるでしょうし、でそれが本当の意味の自由ですよね。しかしその自由を手に入れない限り、なんかどっか不安とかね、不満とか残ってしまう。だからその自由を本当に手にすることが、まあ、人間にとって一番大事であり、人間の生きる目的もそこにあるということにヴィヴェカナンダは言ってらっしゃるわけですよね。自由ということは思い通りになるということは、これは大変なことでね、まあ、少しできるけどもね、それ以上はできないというのは本当の自由ではありません。何でもいつでもどこでも思い通りになるということでないと本当に自由を手にしたということになりませんよね。だから人間が本当に幸せになり毎日楽しく生きるためには、その自由というのを手にしなければできないというふうに言ってもいいかと思いますね。じゃあその自由を手にしている人が本当にいるのかどうか、自分の思い通りにね何でもできる、そういう人がいるのかどうか、まあ、それは人であろうが何であろうが、私はねそれこそ、万能の、まあ、それは神様と言ってもいいし、あるいは宇宙の大霊と言ってもいいし、まあ、名前はどうでもいいですけども、いわゆる我々が根本の神様と思っているそういう存在ですね。その方が完全な自由を手にしているというふうに言えると思いますよね。で神様は自分が宇宙を作りたいと思えば作れるし、宇宙を消したいと思えば消せるし、できないことはない、できないことはね、どこでもいつでもできないことはない。だそれはもう完全に自由を手にしているという存在です。そう、我々人間がねそういう完全な自由を手にするために、じゃあどうしたらいいのか、人間だからできないのか、じゃあもう永遠に我々は幸福になることはできませんね、もしできないとしたら。それはできるはずだとまず思うことから始めなきゃいけませんよね。できないと思ったらこれはまあ全然何を生きてる意味もない。できるはずだ、じゃあそのできるはずだと思ってね、じゃあどうなったらいいのかというと、その神様が自由を手にしているということになれば、我々も神様になるしかないです。自分自身が神様になったときに完全な自由を手にするということになるわけですよね。だから皆さんの目標は、まあ、さっきから私はね毎日楽しく生きることだと言いましたけれども、言葉を変えていくと神様になること、まあ、それが我々の生きている目的であり、ね、意味である。でそれが実現されたときに我々は真理を悟ったとも言えるし、無限の喜びを感じた ということも言えるわけですよね。だから我々は毎日ね、まあ、皆さんもこういうふうに、一生懸命勉強して暑い中ここへ来てね、一生懸命お祈りしたり、話を聞いたりしてますけども、その目的はというと、その自由を手にするため、その自由を手にするということは、今言いましたように自分自らが神であるということになるため、うん、じゃあ神様になるというのはそう簡単でないだろうと普通考えますよね、うん、我々人間とね神様はだいぶ違うから、まあ、スリラマクリシュナような特別の人はなれるけどもね、我々普通の人はなかなかなれないと、そういうふうにちょっと思っちゃいますよね。しかし神様はね、そんな不平等にね人間は作ってません。世の中のもの誰でもそうなれるように、形は違いますよ、性質も違うし、いろいろ違いますけれども、その点に関しては全く神と同じ力を持っている存在として人間を私は想像していると思っております。ですから各自がそのことを自覚して、それをひたすら求め続けていくならば、神になる。で、神様になるということはですね、なんか大変なことであるとつい思っちゃいます。昔からね、ですからその、まあ、ヨガであるとか、まあ、鎮魂であるとかね、まあ、それぞれの宗教がそれぞれの修行方法というのがありましてね、それこそ、断食したりね、あるいは一生懸命神様の名前を唱えたり、瞑想したり、まあ、いろんなその行法ですね、そういう修行法を通してだんだんその自分が神であるということを、に近づいていくという言い方をします。そして、ある時、その状態に、まあ、達した、その状態に実現したというような言い方をよくします。まあ、それは表現方法としてはそれでいいと思いますが、まあ、私はそういう表現方法を取りません、うん、私はね、神様になるんじゃなくて、もう我々は最初から神様なんです。なる必要はない。なるのはこれ大変なことですよ。今ない自分がね、そういうものになるっていうことはね、できるかもしれない、できないかもしれない、それは大変だと。しかしもともと自分は神様である。だからただね、ただ一つ問題があるのは、自分が神であることは皆さんは忘れちゃってる。で、私はね、神ではない、私は普通の人間である、つまらない存在であると思ってしまってる。それはの神であるということを忘れてるから。だから問題は、そのなることじゃなくて思い出すことが一番大事じゃないか。自分が神であるということを思い出すことね、だから思い出すための努力はこれしなきゃいけません。何も努力しないで思い出すということはないですから、それはしなきゃいけませんけども、なるための修行とか努力、それはまあやってもいいけどもね、それで思い出すんだったらそれはやってもいいけども、それはもう必要、必要な条件ではないと私は思います。だからそれをですね、素直に自分は神猫であり神そのものであるということを素直に信じられる人ほど私は幸いなものはないというふうに思いますね。だからその素直になる、当たり前のことをね、当たり前に、なるほどそうだって、その人に頼るんじゃなくてね、自分で自分の本心に聞いて、なるほど自分はもう神そのものだというふうに感じる。しかし神様はね、しかし無限だと、しかし我々の体はね、こんな小さい、だからどうして一緒になるんですかというふうに聞く人もいるんですよね。だから神様はね、その無限でその形はないんだというふうに言う人もいますし、いや、ちゃんとした形をとってね、洗えてくださるんだという形人もいます。まあ私はね、 それはちょっと一見矛盾しているようですよね。形を取っているのが神様だという考え方と、形を取らないのが本当の神様だという考えでは一見矛盾しているように思いますよね。しかし神様が万能であるならば、両方できないと万能にはなりませんよね。有限の形を取ることもできなきゃいけないし、無限の形を取ることもできなきゃいけない。でないと、その無限の力を持っている存在というふうには言えませんね。だ、万能という存在はそういうもので、だから形があるとかないとか、大きいとか小さいとか、そういう問題は全然意味がない。全てがもう神そのものである、とすれば私たち一人一人も神そのものである、あるべきですよね。そのことを思い出せばいいんですよね。思い出せば、そして、そういう気持ちで全てを見、全てを感じ、そして日々、ありがたいというそういう感覚でね、生きていく。これは本当に我々は毎日毎日ありがたい日々を私は過ごしていると思います。苦しんで、病気で苦しんでる人、金がなくて苦しんでる人、権力がなくてね苦しんでる人、いろいろいるでしょうけれどもしかし我々はね、この前のウィベカナンダの生誕祭でもちょっと話しましたけれども、我々にとって一番大事なのは命ですよね。命がなければ何も始まりませんから。しかしこの大事な、一番我々にとって大事な命をね、誰がその支えてくれているのかということを考えた場合ですね、それは単純に言えばその神様がということになるんでしょうけれども、もう少しその具体的に言いますと、我々は普通だとですね、食べ物、食料ご飯を食べてるからね、我々生きてるというような言い方をしますが、しかしインドの72歳になる、坊さんが食べないで生きてるということが公にされましたよね。だからもしそれが本当ならばね、我々は食べなくたって生きられるわけですよ。じゃあ何のために食べるか、それは喜びのために食べた方が楽しいから食べるわけですよね。生きるために食べるんじゃなくて、楽しむために食べる。じゃあ食料はなくても生きられる、じゃあ他にね、何がないと生きられないのかっていうと、まずね、この前も言ったかもしれませんが、やっぱり空気がないと生きられませんよね。これいくら食料を食べないで生きてる人でもね、空気がないとこれは誰でも2、3分でも死んじゃいます。これはじゃあ空気だけあればもう十分人間は生きられるかというと、やっぱりその太陽の熱がなきゃいけませんよね。そういうふうに考えていきますと、その空気、熱、これはもう自然が全部我々にただで与えてくれているわけですね。それはもう一瞬一瞬、ある日お休みするってことはないです。もうその我々が生まれて死ぬまで、もう一瞬の休みもなく、我々が起きている時も寝ている時も、その空気を知ってるし、熱をもらって生きているわけですからね。で、それは神様のお力ということになりますけれども、我々はみんなそれを平等に持っております。平等に、中にはね、その太陽こんなに暑いからね、今日は出ない方がいいと思っている人もいるかもしれませんがね、空気がない方がいいと思う人はいないでしょうけれども、太陽がね、ない方がいいと思っている人がいるかもしれませんが、そんなふうに文句を言う人も、文句を言わないで拝む人に対しても全く同じように 見返りなしにですね与え続けている、まあこれがあの神の姿というものだと思います。自然のあらゆるものはそういう働きをしております、だから大自然を神として敬うということはそれなりの意味があるわけですよね。まあ、そうとするならば我々も神であるとするならば、我々の生き方っていうのはね、やっぱり誰に対しても何者に対してもその平等に接する、差別しないで接するということだと思いますね。まあ確かにね、まあ、美味しいものあるいはまずいもの、まあ、という感覚はあります。しかしどちらもそれは大事なことでね、まあ、誰に対してもですね差別せずに、あくまでも平等に、まあ、好き嫌いは多少あるにしてもね与え続ける。ですから我々がもし神であるとするならば、我々の行動も心の動きもそうであるべきである。まあ、つい我々はあの人は好きだけどこの人は嫌いだとかね、という心を動いてしまいますけど、それはもう本来の神としての動きではない。誰に対してもこの世の中にとってね必要欠くべかざるありがたい存在である、として同じように思う、付き合う、まあそういう存在であるときに自分は神として生きているということになると思います。で実際ね、我々は世界中に今だいたい70億近い人がいますけれどもね、まあその全部に合ってるわけじゃなくてね、その中のほんの一部にしか会いません。一生かかっても一度も会ったことのない人はその世の中にたくさんおります。しかしその見たこともない聞いたこともない人でも、この今地球上にそれだけの人が生きているとしたならばね、我々はその人たちのおかげで生きているということを感じ取れなきゃいけませんよね。まあ、日本なんかはね特にそうですけれども、食料の自給率がね 40%、 そうすると 60% は外国から輸入しているわけですね。我々はでその外国で、作ったいろいろ食べ物をですね、誰が作っているのかというと、まあ、我々が一生会うこともない人が誰か知りませんけどね作っている。でそのものを誰かが作って運んで売ってくれている、それを我々が買って食べているということになりますと、ある意味ではねこの地球上に住んでいるその70億近い全ての人のおかげで我々は毎日生きているというふうに言うことはできるんじゃないでしょうか。そうすればね、その好き嫌いの問題じゃなくてね、その世の中に存在する全ての人に対して我々はありがたいという気持ちね、それを分け隔てなくですよね、それを持って生きなきゃいけないと思います。それと同時にまあ私たち一人一人もですね、この世に生きている限り何かやってるわけです。考えたり行動したりしてるわけです。でそれはやっぱり自分のためであると同時に、その世界中に住んでる人たちに会ったこともない人のためにも役に立ってるはずです。我々が他の人のおかげで生きてると同時に、我々自身もその70億の人たちのために何かね役に立って生きている、でそういう自覚ですね。まあ、それが神の意識ということに私は連なっていくと思いますよね。だそういうことを、まあ、普段はあんまり考えることもないでしょうけども、その真理とかね、その 毎日、楽しく生きる方法を探すという過程で、祈ったり勉強したり人の話を聞いたりしているうちにそういう変動がつかめるということですよね。まあ、だからこそ皆様はこういうふうにしてお参りに来たり、諏訪道のお話を聞いたり本を読んだり、まあ、いろいろしていると思います。だから世の中で無駄なことは一つもない、一つもない。しかしその目的は何かというと、ひたすら自分が神であるということを思い出して、常にその楽しく人に感謝し、かつ自分が人の役に立っているということをね、意識して生きていくという、まあ、こういう生き方ですね、これが我々の一番大事な生き方ではないか。でそれは今私は人のお話をいたしましたけどもね、その人だけではないですね、この物に対しても同じことです。今私はこのマイク使ってますけどもね、このマイク、これは人ではありません、物ですよね、机にしてもこの建物にしても、まあ、クーラーにしてもみんな物です。だからその、まあ、西洋の人たちはとかく人と物とこう区別する傾向がありますけどもね、まあ、我々東洋人特に日本の人は全く同じ、まあ、同じっていうかね、仲間として感ずる、そういう脳を持ってます。そういう頭をね持っております。それはどうしてね日本人がそういう感覚になるか、日本人はあれでしょ、まあ、人や動物に対してあるいはその植物に対してね、人間と同じように話をしていく、まあ、そういう感覚があります。しかし物に対しても同じように感じるわけですよ。ですから車をね買った時、大概の人はどっか神社行ってお祓いを受けたりします。だから家を建てる時ね、やっぱり大概の人はこの地鎮祭というのをやったりしますね。だから人と物とあまり区別しない、そういう意味では同じ命を持っているものとして我々の脳がですね、そういうふうに感覚で捉えるという傾向があります。じゃあどうしてね日本人はそういうふうに思うんだろうと、言葉をねかければそれが通じているかのように思うのかということですよ。これはまあ不思議なことなんですけれども、その別に皆さんは意識してないと思いますが、生まれてずっと日本語を使っていますとね、だいたい9歳までの間に脳がそういうふうにできちゃうんです。皆さんの脳が、これはまあ不思議といえば不思議ですけれどもね、それを研究した人がいるんですよ。世界中の人のね言葉と脳の働きを研究した人がおりまして、で同じかどうかというふうにね、あらゆる言語の話し手をこう対象にして調べました結果、どうもねその違う、日本語を話す人、それからサモア、トンガ、ハワイ、いわゆる南太平洋のね島々で話す人、それから日本語を話す人、この人の脳がねそれ以外の言語を話す人とちょっと違う。どういうふうに違うかと言いますと、その人間の脳にはね2つありましてね、右の脳と左の脳があるんですよ。でその右と左の、ね、脳の働きが違うわけです。一つじゃないんです。どういうふうに違うかというと、人間の言葉はですね、左の脳でみんな聞いて理解しているわけです。でそれ以外の音ですね、まあ、自動車の音とか機械の音とか、 それから、まあ、雨とか虫とか鳥とか、まあ、そういう音ですね。人間の言語以外の音は普通は右で処理するんです。だからそれで完全に分かれちゃうのね。言語は左で、それ以外の音は右の脳で処理してるんです。ところが不思議なことに、日本語を話してる人は人間の言語だけでなくて、虫の音とかね、鳥の声とか、あるいはその雨の音とか、その自然のね、風の音とか、そういうものも全部人間の言語と同じ左の脳で処理してるわけです。これどうしてそうなるか、誰もそれは説明できませんけれども、事実としてそうなってるということを研究の結果発見した人がいるわけです。でこれは何を意味するかと言いますと、日本語を話す人たちは人間だけでなくて、あらゆるものが言葉を持っていて、でそれに話しかければそのコミュニケーションができるというふうに脳が思って生きているということです。私は実際そういうふうに思って毎日生きてますしね。言語学者だからそう思うだけじゃなくて、ね、皆さんも無意識のうちにね、皆さんのそういうふうに働いているわけですよ。ということになりますと、全てのこの世に存在するものにはね、その命というものがあり、そして人間と同じようにその言葉を通してね、意思を伝え合う、そういうことができているということです。まあ、その神様というのはね、当然そうでなきゃいけないわけですよね。どんなものとも誰とでもコミュニケーションができないと、それは神様じゃないです。それがたまたまね、日本語あるいは南太平洋のね、言語を話す人たちは、自分たちは全然意識してないけれども、脳がそういうふうにできちゃう。でそれは途中からね、なるわけじゃなくて、生まれて9歳までの間にそういうのになってしまう。まあ、そういう特殊な脳の働きをする、私はね、日本人という言葉は使いません。日本人ね、それは日本人でも外国で日本語を使わないで生活した人はね、そうならないから。それは外国人でも日本に来て日本語を聞きながら成長した人はそうなる。だからこれはね、DNA の問題じゃないんです。あくまでも言語の不思議な力の問題です。ですからね、そういう不思議な力を持っているということは、我々は無意識のうちに神と同じように、全てのものとコミュニケーションを取りながら毎日生きているということになります。ですから、その目に見えない存在であろうと、目に見える存在であろうと、我々は真心を込めて、それで言葉を使ってね、伝えれば、あらゆるものとコミュニケーションが取れる。で我々の気持ちも伝えられるし、すべてのそういうもろもろの気持ちを理解できる。無意識のうちに理解できる。という、まあ、そういう特殊な言語を持ち、あるいは特殊な文化というものを持っているわけです。まあ、そういう言語文化伝統を持った人がこの日本というところに今生きているわけですよね。まあ、それが今回ですね、東北のああいう災害にあってね、これからどういうふうに立ち直っていくか、生きていくか、あるいは直接それにはなんていうか被害を受けなかったけれども、同じ日本人としてね、日本にいる人、それはその人たちにね、どういうふうに働きかけていったらいいかということを考えたときにね、一つは亡くなってしまった人はね、これはもう命ないわけですから、それこそ魂となってね、世に行っているわけですから、その魂に向かって 働きかけて慰めてやる、という方法しかないと思います。それから生きて、幸いにしてね、死なずに生き残った人、これに対してはやっぱり慰めの言葉をかけてやる、あるいはその人たちが必要とする食べ物やいろんな道具やあるいは住まいをね提供するため、これは一生懸命やらなきゃいけないと思います。まあ、普通の災害だったらそれでいいと思いますが、今回はねたまたまもう一つ厄介な問題が起きてしまいました。それは原子力発電所のね福島原発の事故というものです。これはもう誰も想定してなかったことで、今一生懸命になってその汚染した水とか空気とかをね、こう拡散しないように抑え込もうとしてますが、私はそう簡単にできることはないと思います。まあこれ2年かかるか3年かかるか、あるいはもっとかかるか、それは誰も分かりません。その間にどんどんどん被害が広がっていきますよね。でもちろんそのありとあらゆる科学的な方法でそれを今処理しようとしておりますけれども、それだけで私は不十分だと思います。まあアメリカとかフランスから来てね、いろいろあそこの汚染した水を今浄化しようとしてやってますけれども、それだけでは十分だとは思いません。で我々日本語を話す人のできることといったらね、やはりその壊れた今事故を起こしつつあるその機械、いわゆる原子力発電所の壊れた用路ですよね、電子炉、それにやっぱり語りかける必要があると思います。まあヨーロッパの人は笑うかもしれません。物にねいくら祈ったって話しかけたってね、全然意味がないのと笑うかもしれません。しかし我々の脳は必ずコミュニケーションできるというふうに思ってますから、それでやっぱり話しかける、まあ、一つは感謝です。今までね知らずに作ってもらった電気を、まあ、ふんだんに我々は使ってきたわけですから、まあ、それに対する感謝ですよね。それからもう一つはどうぞ早くね今壊れている故障の箇所が、まあ、収まってですね、これ以上その汚染された空気や水がね害を及ぼさないようになんとか収まってくださいとお願いする。これはもうね外国の人は笑うかもしれませんがね、私は日本人だったら笑わないでやれると思いますよ。でそういう祈りがね私は必要だと思います。で必ず神は無限の力を持っているとすれば我々の祈りは届きますし、それから原子力発電所も神の一部たつならばそれに必ず応えて一番好ましい状態に私はなっていくというふうに思います。でそれが我々日本語を話す人のね取るべき今できる最大のことではないかというふうに思っております。その神に祈ることということは、つまりあらゆるものに同じように接して同じように祈っていくということ、その力を信じてね、でそれによって自分があらゆるものが生かされていることに感謝し、また自分もあらゆる人を生かしているということを、まあ、自負心といいますかね、それを喜びと感じてで日々生きていくということ、まあ、そういう生き方をした、それはそのうちやるんじゃなくてね、今の瞬間からやっていくということが大事なんじゃないでしょうかね。まあ、そのことを特に今日は無限の喜びという、まあ、題を与えられましたから、まあ、大体私はどこ行って話すにもね、あらかじめ考えて話すことは一回もないんです。集まった人の顔を見て自然にこう出てきたことをねやるわけで、本当はね一番私にとってありがたいのは皆さんから質問を出してもらうことなんですよね。そうするとその質問を 受けると同時にね、このアイデアがね降りてくるんですね、答えが自然に。だからそれを私が聞きながら話してる。だから自分でも考えたこともない言葉が出る場合があります。だからその質問をするっていうのは非常に私にとって楽しみなんですね、受けるということが。だから今日も別に何も用意もしてませんけどもね、たまたま題を与えられましたから、まあ、無限の喜びという題で何か話さなきゃいけませんから話しました。それから、まあ、30分ということですからね、あんまり長くも話できません。ですから今ちょうど12時8分ですから、あと10分ぐらい、 10分か15分ぐらい話せると思いますが、何か質問があったらぜひ出していただき、はい、はい、ありがとうございます。どうぞ。
全てに感謝するというお話は分かる。
はい、
例えば目の前で、父母さんが殺された人に対して、
何が殺された、
例えば自分の父親を殺されたという、
はいはいはい、
相手に対して、同じ感情でなかなかいらないんです、この場合はどういう心の中を整理した
んですか。それはまずね、そうなる前に全てに対して感謝するという気持ちがあればね、まずそういう事態は起こらないと思います。起こらないと思います。私はね、やはりどっか差別をする、どっかにね、まあ、憎しみの心がね、差別している心があるという時に私はそういう現象が起こると思います。ですから、今回の地震津波の場合でもね、まあ、亡くなった人とかろうじて生き残った人の違いは一体どこから出てくるのか、まあヒンズー教的に言うとそれは過去のカルマが関係しているという言い方をすると思いますがね、私はやっぱりその人の生き方、心の持ち方によってその運命が分かれるというふうに考えております。だからいろいろ仮定はできますね、こういった場合どうするか。しかしその、まあ、よくね、日本の自衛の問題にしてね、憲法改正云々という人と議論することがあるんですが、アメリカの傘の下に入ってね、守ってもらうだけでいいのとかと、で日本はバカにされると、やはり自分、日本はちゃんと自分で核武装してね、その軍隊もちゃんと持つべきだという人がいるんですよ。で私はね、それは必要ないと。自衛隊は必要だけれどもね、核武装する必要もないし、軍隊をね持って外国にわざわざ出かけていく必要もないということを言いますが、そうすると今あなたがおっしゃったようにね、じゃあその例えば北朝鮮がね日本を核攻撃してきたらどうなるのとかね、目の前で自分の親しい人が殺されかけたらどうなるということをよく言います。それは家庭としてはそれは考えられますけどもね、そういうふうに起こ、そういう事態が起こらないするためにどうするかということをもっと考えるべきですよね。私の場合は自分が、まあ、例えば自衛権という問題に関して言いますと、殺される、殺されるよりは自分で守ってね、自衛のために相手を、まあ、やっつけるという行為は私は取りません。まあ、もしそれが自分の運命ならば、私は相手を殺すんじゃなくて自分が殺される道を選びますよね。でそういう信念で生きることで、私はそういう敵はできないと逆に思っておりますね。だそこら辺の生き方、まあ、私は自分は神だと思ってますからそういうことは起こらないだろうと思うし、でそういう無限の愛の気持ちを持って接すればね、いかなる人の気持ちもその変えられるという気持ちで生きておりますから、家庭はいくらでもできますけども、実際はそういう私は信念ですね、まあ、それが私の今の答えです。はい、他にどれかご質問ありますか。はい、どうぞ。はい、カワードルから褒めない。 アルパンチミニアルパンチミニ、はい、じゃあ私お一人あとお一人だけはいどうぞ。
い
るでしょうね、
今日のお話 の、 あの理論で、あぜひ自分は役に立ってるっていう自負心をぜひ持とうと思ってもどうもやっぱりなんか自分は自分のことしかやってないしとか家族のことしかやってないしとか病気で体も動かないしとかそういうふうにこう自分の自尊心がとっても低くていくらそういう自分を持ったらいかがでしょうっていうふうに今のように説明されてもどうもそういうふうにこう思えない人もいると思うどのようにその自分が自尊心が低くちっぽけだと思っている人に対して今のことをこう実践的にそのように思うため の、 その力強いアドバイスというか、
うん、まあそれはあのもしその人が自分は今 思えないけれども思いたいという気持ちがあればそれはできます。そう思わない限りね、いくらこちらがね、なんとかしてあげようと思ってもね、それは無理ですね。その時期を待つしかないですね。で、その待つ間に何もしないんじゃなくて、その人の、 その脳に向かってね、どうかそういうふうになるようにという想念をね、送ってあげる。まあ、その人のために祈るということですよね。そして時期を待つ。でないとね、かえって反発されたり、逆の効果が出る場合がありますから、あのそれはあの時期を待って正しい順序でその人に働きかけていく。で想念の力っていうとね、まあ、あのなんかちょっと頼りないように思うかもしれませんがね、実はこれはものすごい、ことでしてね。でこの宇宙は何がどうしてできたかというと、まあ、神様が作ろうと思うということから始まるわけですよ。この宇宙ができる。でここに、まあ、マイクとかね、机とか、まあ、本とかありますけれども、でどうしてここにあるのかというのは、これは誰かがいつかねこれを作ろうと思ったからあるわけですね。だからその最初にそのアイデアがないとこれ世の中にものは出てきません。だからいいにしても悪いにしてもいつか誰かが思うということから始まるわけですよね。で私は今東京の墨田区住んでおりまして、スカイトリーってご存知ですか、うん、その隣に住んでるんです今ね、はい、あのスカイトリー、はい、いやいいかどうかそれは分かりませんよ。それは分かりません分かりませんけども、まああのタワーの隣に住んでるんですよね。であれはね、まあ、どうして出てきたかと思うとね、誰かがいつかが考えたわけですよ、ね、それでね、今から180年前に歌川国吉というあの江戸時代の漫画家ね、漫画家、これはあの浮世絵を描いたんですね。で墨田区の情景をこう書いたわけです。でその時にただ墨田区のねその状況を書いただけじゃ面白くないと言ってね、面白くさせたみたいにこう書いたんです。でそこにはタワーが2つ立ってるわけで、今のタワーと全く同じ。でその時ないですよ、でその当時の人はね、どういうふうに思ったか分かりません。まあ、日の宮蔵だとかね、あるいは井戸堀の矢倉だとかとその当時言ってたそうですが、そんなに高いね、あの日の宮もないし、そういう技術もなかったと思います。しかしその人はそれを書いて5年後に死んでしまいます。だから180年前では175年前に亡くなるわけです。ところがそれと全く同じ形のね、同じ場所に今出てるわけですよ。どうして出たかそれは分かりません。いやある人はね、いやそれはその国吉のね版画を見た人がね考えたんじゃないかという人がいますけれども、しかしあの場所に決まるには大変な葛藤がありましてね、で東京と 埼玉でね競争したんですよ、誘致合戦をね。でね、埼玉のはるかに有利だった、条件的には。というのは、あの東京の場合は土地が狭くてね、大きいのは建てられないだろうと。あの東武鉄道の、ね、敷地の中でしょ。それは東京タワーよりも小さいわけですよ、狭いんです。だけどもね、最終的に決まっちゃったのね。それでどうしたかというと、四角のタワー作れないから三角のタワーなんですよ、あれは。三角ので、三角でやって途中から丸くしてるんですよ、あれね。だそれだけだったらね、まあ、まあ、なるほど、人間の創意ってのは素晴らしいということで終わりますけれども、最近分かったのは、実は50年前に、同じ地域にある中学校の、ね、卒業生が自分たちの卒業記念にいろいろ作ったり書いたりしたものをね、タイムキャプセルに入れてね、で埋めようと、で埋めたわけで、今55、6年経ってね、もう一回ね、もうその人たち忘れてるんですよ、何が入ってるかも忘れちゃってる。でその開けてみようって言って、それを掘り出して開けてみたの。中にね、一枚の絵が出てきたんですよね。その絵にね、同じそのタワーが書いてあった。それは空想で書いたんですよ、その時。だそういうふうに、これは偶然かもしれませんけれども、人間の脳でね、考えられたことは必ずいつか出てきます。だから皆さんが幸せになろう、あのこういう生き方をしようと、まず頭の中で考える。いつか考えるとダメです、今考える。で他の人がね、もう考えてない場合、いつかその人も考えてほしいという、そういう想念をまずあなたが持って、その想念を送ると、その人もやがて変わります。という具合に、人間の想念は神である以上ね、ものすごいその不可能なことはないパワーを出します。ということで時間が来ました。すいません。はい、じゃあ、
うちの日本人の講演者、とても丁寧言葉を使ってますから、あまり分かりにくい。
私、あ、そうですか。少し分かる、大体分かる。あ、そう、そうですか。はいはい。はい、どうも、ありがとうございました。
皆さん。